ターシーのジョグラジ。
5月19日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上田と忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のトレーニング報告、はい、そして後半はですね、またジョギング中にねマスクがちょっと蒸れてね、うんうん、暑いということで、うんうん、また新たなマスク案が出ていたので、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、はい、本日の、ね、那覇市内は
雨、ね、
うん、先週は、ね、梅雨に入りましたっていう話をしてましたけど、そうそうそう、あんまり梅雨感がなかったんですが、うん、今週は、ね、すごいしっかり今雨降ってますね。
そうですね、なんか午前中から降るかなと思ったら午後わーっと降ってね、
うん、
もうこれは梅雨だって感じでね、
ねえ、はい、本当に梅雨って感じになりましたけれども、
はい、
うん、
まあ、でもなんか雨降るとちょっと湿気、なんか湿気はなんか少ないような感じがして、
うん、そうですね、うん、そんなになんかジメジメした感じもないですね。
沖縄でね、このジョギングをするときとかってこう気候の変化って感じるのだよね、
うん、
こう雨もの降るか降る今降るかもみたいな時の、
うん、
すっごいもう湿度 90% 超えたくらいな、
そうですね、
あの時の暑さっていうのはなんか本当にもう嫌ですね。
ちょっともう不快感すごいですからね。
そうそうそう、
うん、
でそれがまあガーッと雨降るじゃないですか、
うん、
でそれがこう止んだらなんかこう涼しげなこう、
そうですよね、
風がファーッと吹いてきて、
うん、
まあ、その頃にジョギングとかウォーキングすると結構いいですね、
うん、いいですよね、
はい、
うん、今日とかもねちょっと気温が少し低めなので、
ね、
うん、涼しくて、
はい、
うん、すごく過ごしやすいですね。
そうですね、
うん、はい、これも梅雨が明けたらもう夏がね、
夏が
すぐスタートしちゃいますからね、はい、はい、ツーキャスの方メッセージいただいております。
はい、
与那嶺忠弘さんから、はい、ベチさんターシーさんこんにち は、
こんにちは。
今日みたいに雨の日には分散して新都心公園周回をランニングしてはいかがでしょうかということでね、うん、なんか与那嶺忠弘さん結構新都心公園、
あ、そうですね、
はい、
新都心公園マスターかもしれないですね、
うん、
でも、まあ、
ランニングされてるということで、
はい、私もよく利用してますので、
うん、
若干濡れてもいいかなと思った時にはそういうのもいいかもしれないですね。
うん、はい、
黙々と
歩いたり走ったりして、
はい、
いいかもしれませんね。
はい、
はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、というわけで前半はですね、はい、タッシーさんのトレーニング報告ということなんですけれども、うんうん、
はい、まあ、2回目ぐらいにまたお話しますけども、やっぱ雨の日に、うん、歩いたり走ったりするっていうのは、うん、どうすればいいのかというと、やっぱり雨が降らないところで走る、
もう雨が止んだなと思うとすっとトレーニング始めるっていうのが、
そうそうそう、あれじゃ昨日だったっけな、
はい、
ものすごい雨降って朝ですね、もうなんか大雨警報が出たくらい、
あ、そうですよね、
ちょうど出勤途中だったんですよね、新聞とかでも雨に濡れながら出勤してま、いる人いますけど、 あれやっぱまずいですね、うん、あんまり無理して行く必要がないというか、あれぐらいの雨降ったら ね
で沖縄結構あれですよね、冠水しちゃうところも出てきますよね。そうそうそうそう、警報レベルとかになってくると、警報レベルになると、
うん、に一気に時間あたりで1時間で50ミリ降ったって言ったかな、降っちゃうとこう、まあ、溝とかね、
うん、
マンホールというかその地下水が排水口なんかが、
はい、
処理能力を超えちゃって、
うん、
溢れるわけなんですよ、一気に降るとね、
はいはい、
そしたら歩いてたら傘さしてても、うん、やっぱ雨靴履かないとダメだなというぐらいなんだけど、
本当にもう沖縄でダーッと降るときって、うん、もう傘なんてもう意味ないですからね。
もう濡れてもしょうがないぐらいな気持ちか、もう完全そのなんていうの、雨がっぱか、
うん、
歩くときもですよ、やらないといけないんですけども、うん、昨日ね、たまたまそのお休み中の、
はい、
某公共施設のこの、うんうん、なんていうのかな、通路があって、
はい、
そこ結構その屋根ひさしが長いんだよね、まあ、広いというか、
うん、
そこでこうまあ、往復何メートルかな、往復20メートル、
うん、じゃあそこそこ長さは
ある、うん、
ありますね。
20メートル、あ、違うな、ね、あ、往復90メートルぐらい、
お、
うん、80メートルか90メートルぐらいのところを、うん、あ、ごめん、80メートルのところを往復ですよ、だから片道40メートル、うん、
往復80メートル、
これ5キロぐらい、4キロぐらい歩いたんですよ、だから 1キロ12往復ぐらい、
うん、
もうなんかこう修行みたいな感じでしたね、
黙々と行ったり来たりして、
そうそうそう、り今何周だっけみたいな、
うん、
でもね、もうみんながこう雨に濡れながら出勤してるのを横目にしながらですねひたすら歩いてたね。これはいけると思いました。
もう屋根ありがとうっていう感じですね。
屋根ありがとう、はい、ああいう屋根欲しいなと思いますね。
うん、沖縄のなんか住宅の作りとしてあんまりこうね、屋根がある建物って
ない、
うん、ないじゃないですか。
やっぱり公共施設ぐらいになったらちょっと広めの日差しというかね、
貴重な
その空間で、はい、
ところ
が本当この施設って、うん、なんかちょうど入り口あたりでロープ張られてて、ここから行っちゃダメよみたいな感じだったんですよ、うん、でそれを取っ払うと、
うん、
片道というか片道で100メートルぐらいあるわけなんですよ、
は
い、で往復で200メートルでしょ、
うん、
ところがその制限かけられて80メートルになっちゃったんですよ。もういいじゃん別にって、俺中に入らないのに、
うん、
久し歩かせてくれよと
ただ歩きたいだけだからと、
雨の日大事なんだよと、施設に入らないからいいじゃんと思って、
なかなか歩かない走らない方には分からないですからね、その気持ち、
そう、うん、いいじゃんって、
すごくねベストな場所があるのに
誰も歩けない、誰も来ないし、
うん、
ね、誰も来ないし誰もと思ったんだけど、たまなんか知らないけどこの施設にちょっと工事があって、
あの
工事開始直前に村もわらわらとこう人が集まってきて、その横をなんかちょっと避けてね、
黙々と
これちょっとこれ場違いだなと思って、みんなも何してるんだろうと思って、さすがに、はい、ちょっと切り上げましたけれども、それでまあ4キロから5キロぐらい歩きましたね。
はい、まあね、去年のジョグラジでもね、雨の日はどうやってトレーニングをするかって話だったんですけれども、やっぱりこういう屋根がある、日差しがある場所は本当にね、貴重ですよね。
私は今までこの、まあ、例えば那覇の市役所とか、
うん、
沖縄県庁とか、県庁庁舎とかね、
は
い、
うん、
この、まあ、那覇の真ん中でいうと、うん、あとどうだろうな、昨日はパルコに初めて行って、は
い、そうなんですね、
パルコ初上陸、
私まだ行ったことないです
で、うん、それは 何の目的かというと、
はい、
歩きに行った
なかなか聞かないですよ、パルコに歩きに行く人って
パルコすごい歩けるあんな広いのなんか全然他なんか店に入らずに、
うん、
ひたすらこの胸張って何周歩いたかな、
うん、
朝だから3キロか4キロぐらい歩いて、
うん、
パルコで2キロぐらい歩いたかな。
いやでもやっぱりショッピングセンターって結構歩きますよね、
歩く歩く、あれね結構な距離あるし、まあ、まだ まあ、ちょっと人が戻ってきた感じなんですけども、うん、まあ、まだオープンしてないお店なんかも あるから、まあ、人混みじゃなかったんで、
うん、
この時間帯ならいけると思って読んで、
もう今だからこそできるトレーニングですね。
これね、まあ、朝っぱらはできないんだけども、うん、夕方とか、
はい、
うん、まあ、できちゃうと思いますね。
うん、
あんまりおすすめのウォーキングじゃないんだけどまあなんか帰りに買い物でもすればいいかなって。
そうですね、運動してちょっとお腹も空いたりとかね、そういう時はちゃんと買い物をして、
買い物をして、
うん、
一番ね、だからね、私のおすすめやっぱり市役所とかね、
うん、
はい、まあ、ちょっと大きな建物って言ったら市役所とか県庁とか、うん、なんかその手のね、なんとかなんかそういう施設に行くと雨宿りもしながら、
うん、
まあ、ぐるぐる回るんですよ、
うん、
人目を気にせずに
もう気にしないことが一番ですね。ジロジロ見られても黙々と、
うん、そうで、私はちょうど1ヶ月ぐらい前に、うん、西原町役場というところに行って、
はい、
でそこぐるぐる歩いてたら、うん、なんかその執務室とそのこう日差しのある通路ってすごく近いわけなんですよ。もう何度も目があってなんだこいつみたいな関係ねえじゃんと歩いてるだけだよって
もうだからもう運動してますっていう服装じゃないとちょっと不審者に思われる可能性もちょっと出てきちゃうかもしれないですね。
もうぐるぐる、あ、ここ今、あ、歩いて10分ぐらい歩くからまだこれはね、うん、1キロちょっと満たないなとかなんか計算しながら歩くわけなんですよ、うん、ところがそういうところって、まあ、そんな距離が稼げないから、
うん、
ぐるぐる回るしかないわけなんですよそしたらもうなんか外に出るなんかタバコ吸いに来た、ね、職員さんとか、うん、なんだろうこの人って目が合っちゃったりとかね、こう追いかけ 目で追いかけられるわけどこ行くんだろうみたいな
また戻ってくるみたいな、
ね、そうただぐるぐる回るだけじゃなくてたまには逆回転とか
ちょっと変えてくるんですね。
そうさすがにやっぱり1時間はやったあと、ま、やっぱり不審者と通報されるんで、まあ30分とかね、ちょっと空いた時間にそういうウォーキングを楽しんでます。
まあ、ジョグラジで何回か、ね、ご紹介しましたけど商店街ウォーキングとかジョギングとかもね、朝の時間帯とかだとまだお店が開いてなかったら人通りないですからね。
だから、まあね、今、まあ、1万歩以上歩くっていうノルマを課してるんだけども、なんかそう思うとこうちょっとした隙間時間に、10分でだったら1キロ歩けるなとかね、20分だと2キロだろうなっていうような感じで、はい、梅雨は
屋根を求めながら
屋根をそうすると街もね、あ、ここ行けるなとか、楽しいですよ。
そういう視点でちょっと移動中とか探してみたりされてるんですね、
はい、
じゃあまだ梅雨に入ってから記録は途絶えてないですね。途絶えてない。
僕ちょうど今日で60日、
はい、60日ちょうど、
ちょうどだから90日こう過ぎたらちょっとね、みんなって今こうオープンしてるけども、
はい、
何が良くて何が、ダメだったかとかね、ちょっと振り返ってみたいと思います、
知りたいですね、はい、なかなか続かないっていう方が多いと思うので、はい、90日間続いた人の話って貴重だと思います。さてツイキャスの方コメント届いております。
はい、
ナールさんから、パルコ広いからいい運動になりそうですね。
なるなる。
ということで、
それね、そう意識しないとダメなんですよ。
でも私も買い物とか行った時はやっぱりお店行ったり来たりするので、それだけで結構歩数1万歩超えてる時とかもありますね。
だってそのあれ結構距離あるし、
うん、
1回2回3回とかってあると
そうか、
いや別にそのワンフロアで何回も回らなくてもいいわけじゃない、
景色も変わるから新鮮ですね。
おっとこんなところに行ってまた来たなとかさ意外と、ね、1時間歩けますよそこは。
そっか、3回まで使えばジロジロ見られる心配もちょっと、減るかもしれないですね。
まあ、一応多分私ぐらいじゃない、このパルコができてパルコ内ウォーキングを
まさかの
まさかのパルコのね、そばの海岸線を走るっていう話は前遠藤さんとお話ししましたけど、中はね多分、私が初めてだったんですけど、はい、いやいや別にお店を利用しなかったらそれはちょっと、まあ、パルコに申し訳ないんで、 まあ、ちゃんと中行ってね買い物すればいいので、うん、
ちょっと用事済ませたりとか、ね、
私も買い物ちゃんとしましたので、
はい、よかったです、はいはい、と武蔵さんから、タシーさんベッシさんこんにちは、生放送お疲れ様です、ということでいただいております。はい、というわけで前半は今週のトレーニング報告をお届けしました。ここでジャブラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいところ国部亭、ちむどんカフェ、キーネスチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし食べるによしのホテルです。お問い合わせは 098-862-6070、 ホームページは nahacen.com、 NAHACEN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。
はい、
はい、そして
そうですね、うん、今那覇セントラルホテルではテイクアウトのお弁当も注文を受けたまっていますということで、
はい、
なんかワンコインなんですよ。
ワンコインなんですね。
500円で、うん、なんか6種類ぐらいあるんですね。で、まあ、毎日、1週間に1回今日が、うん、メニューが変わるんですけれども、うん、本当に税込みで500円なんで、
種類も豊富で安いですね。
そうですね、うん、でね、まあ、もちろんホテルのお食事ですので、うん、まあ、その味も美味しいですし、
うん、
でボリュームもねすごく多くもないんだけど、
うん、
少なくもなくてちょうどなんかいい感じ。
うん、
だから、まあ、ホテルの食事をちょっと手軽にワンコインでいただけるという意味では、うん、なんかお得だなと思いますね。
いいですね、はい。まあ、特にね自粛期間中あんまり運動してない人にとっては多すぎるテイクアウトって結構しんどかったりするので、
ヘビーもなんか、うん、食べなくちゃいけないってなんだけど、ここは、まあ6種類あって、
うん、
もう番号で何番ですとかって言えばいい。
そうなんですね。
でフロントで受け取りみたいな感じなので、随分便利ですよ。
いいですね。私もちょっと利用してみたいなと思います。
は
い、
多分ホームページに、メニュー載ってると思いますので、
じゃあホームページ那覇線 .com ですね。
そうですね、
はい、はい、こちらをご確認ください。
はい、
というわけでちょっとツイキャスの方も、コメントいただいております。はい、武蔵さんからホテルのデリバリーはいいですねということなんですが、まあ、デリバリーじゃなくてテイクアウトになりますけれども、ホテルのご飯が、ね、手軽に食べれるということでね、いいですね。
はい、
うん、ナールさんからも、那覇セントラルのお持ち帰り気になるので食べてみますということでね、
はいはい、
ぜひぜひ。こういうの情報がないとね、なかなか
行かないですよね。
行かないので、
うん
うん、すごくね、はい、行ってみたいなと思いますね。
はい、
はい、というわけで後半はですね、ジョグラジでたくさんね、
うん、
これまでコロナ対策でやっぱりマスクしながらジョギング、はい、ウォーキングをしましょうという話をしていたんですが、まあ、今回新たにね、
うん、
T シャツで作ったジョギング用マスクっていうのが紹介されていたので、こちらジョグラジの方でもねご紹介していきたいと思います。
はい、
はい、陸上競技駅伝の解説者でマラソンの中継リポーターをされている金哲彦さんがですね、
はい、有名ですね。
うん、はい、YouTube チャンネルでですね、マラソン大会の参加賞でよくもらう T シャツ、
うんうん、
はい、でこちらで作った手作りのマスクを着用する まあ、作り方の動画っていうのを紹介されていました、
うんうんうん、
どうですか田瀬さん、マラソン大会の T シャツとかって残してます？
いやね、うん、結構ありますよ。僕なんかもう10枚以上あるんじゃないですか、
う
ん、
あやっぱりうちの父も結構マラソンするので、そうそう、もうだいぶ前のものから、うん、でデザインがなんかシンプルなものとか着やすいものから先にちょっと着たりとかするので、
あそう、そう私はね今これ見ながら、うん、なぜか沖縄マラソンの、うん、T シャツが、うん、なんか蛍光の緑なんですよ、蛍光黄緑かな、
はいはい、
でね、なんか蛍光の黄緑なんて言ってたら沖縄マラソンのスポンサーさんなんですけど、うん、なかなか普段
こう、そうですね、
着ないじゃないですか、
うん、
だからもうそればっかり今朝着てますよ、なんかもう早く着倒すというか、
うん、先にちょっと着にくいものから着る派なんですね、田瀬さんは。
だってこんなのというか今着なければ、うん、多分このタンスの奥そこになんかこうへばりついた感じで、ね、このなんか
忘れ去られちゃうみたいな、
開けた時になんだこれと思ってあーとかって言ってもなんか変色して、
うん、
ちょっとなんかもう着れないよねっていうようになっちゃうんで、うん、多分まあ、その手の T シャツはこれいいかもしれないですね、う
ん、しかも結構大会の T シャツって持ちが良かったりしません？
あ、いい、う
ん、なので、ね、結構大会にたくさんね、年間何レースか出られる方とかは結構溜まっていくんじゃないかなと思います。
そうですね、これいいかもしれない。
はい、なのでね、これすごくいいかなと思います、うんうん、もう作り方もすごく簡単で、うん、もうハサミと T シャツを用意するだけですね。はい、最初に袖の部分をカットするので、まあ、2つ分マスクが作れるっていうことですね、はいはい、で袖をカットしますが、まあ、袖の縫いするの部分っていうのを、うん、カットしていきます、はい、でそのカットして今筒になっている T シャツの袖の部分を、うんうん、また縫い代があるのでそこを沿って、うん、はい、カットしていきます、はい、で筒を開くと、まあ、1枚ペラッとした
布、ね、
はい、ができるんですが、これをですね、まあ、自分の口元当てて、うん、耳の位置、うん、はい、を確認します、うん、でなんかちょっと簡単に、ね、チェックを入れて、はい、でその位置をそのままカットして、まあ、耳をかける部分
を、ね、
はい、作ってあげて、うん、あとはもう形を整えるだけ、うんうんうん、になってきます。なので余分な部分をカットしてっていう、はいはい、なので、ね、まあ、T シャツで作ったマスクなので外部からの、ね、ウイルスとかは防げないんですけれども、うん、まあ、自分が、ね、誰かに、はい、自分の息から出ていっちゃったウイルスとかを防げるので、うん、やっぱり、
まあ、うん、今だからやっぱそういう意味では、はい、このマスクの機能というものが、うん、もうほぼなんていうのかな、エチケットとして自分のを出さないっていうか、
うん、そうですね、
薄かもしれないけど出さないよっていうのだから、うん、これいけますよ ね、
すごくこれね便利だし、
やってみようこれ、
うんうん、しかも2つも作れちゃうと1回で、
そうそうそう、うん、2つ作ってどうするかなと思うんだけど
でもまあ選択してと か、
そ
う
か、
うん、あと田瀬さんみたいに何回かに分けて1日ね、ウォーキングジョギングされる方なんかは、うん、もう1枚カバンとかに入れておくと新しいマスクで、
これやってみよう、これ、うん、
ね、
これ思ったんだけど、
はい、
袖じゃなくてもいいじゃんと思うんだけど、袖の方が切りやすいからなんでしょうね。
そうです、サイズ感的にもねちょうどいいかなと。
長さとか、うん、マスクとして加工するには、
うん、
加工しがってがいいからってことなんですね。
その一番もシンプルに作りやすいっていうところに重点を置いて、はい、考えられているので、うん、なんでも針とか糸も使わないのでね、男性の方とかもねすごく作りやすいマスクになっているんじゃないかなと思います。
確かにこの不織布のマスク、うん、私もこう、うん、着用して歩いたりとか、
はい、
走ったりするんですけど、やっぱこう特に蒸し暑くなるとこう蒸れるんですよね中で、
うん、
このなんか糸がもわもわとしてきてて、うん、そういう意味ではこういうのはいいかもしれない。
そうですね、だからこうやってね手軽に使えるマスクっていうのをね皆さん知っていけば、やっぱりマスクのね、うん、着用率も上がっていくと思うので、はい、
ぜひ皆さんマスクつけましょう、
はい、でちなみにねカットした残りの部分はノースリーブの T シャツとして使うこともできるということを紹介されてました。
いやいや あいつマスク作ってるぜ袖切ってて、まあいいよそれはもう
まあね、はい、なので無駄なく、はい、この T シャツを活用できるということで紹介されていたので、
私もちょっと、はいはい、チャレンジしてみたいと思います、ね、
ぜひ実践してみてください、はい、はい、というわけであっという間に今週もそろそろエンディングのお時間となっております、はい、ツイキャスの方コメントご紹介します。武蔵さんからタッシーさんカリーシウェアとても似合っていて素敵ですねということで、
これちょっと派手なんです
よ、ね、ヨーロッパのサッカーも無観客で始まったの、日本のサッカー野球も無観客試合で開催されていくのかな、
う
ん、ということで、ね、
まあそうですね、6月ぐらいからやるって、うん、どんどんやりましょうよもうね
、はい、マラソンの T シャツで作ったマスクとても丈夫そうということで、ぜひ試してみてください。はい、ナールスさんから手作りマスク、私もメイコが作ってくれました、T シャツのマスクも作れたら作ってみたいですということでね、
は
い
は
い、
私もちょっとチャレンジしてみます、
うん、手軽なのでやっぱ皆さん作ってみたいという方多いですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けしました、さて次回のターシーのジョグラジは5月26日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上田と忠史と
アシスタントのベッチでした。また来週。